要は、ボードゲーム戦国時代、熾烈を極めるボドゲ界隈の今を、うろ覚えだけで語り明かす怪しい夜会が今宵も開かれていた。
ボードゲーム終わったい。
ほらボド
はい、始まりました、ほらボド。このラジオはうろ覚えでしか語れない3人が好きって気持ちだけでボードゲームとホラー映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
かおりんです。
ちぱみです。
イエッイ。どうしたんですか、2人ともなんか元気ないですね。
え、元気ないっていうか、はい、ちょっといいですか、はい、隣からもみさんお腹鳴りすぎです。
お腹
クパークパーってさっき言ったんですけど何の音
これね、さっきね、はいはい、ご飯食べたんですね、直前にね。
直前なんですか。
そうなんですよ
消化の音なの。
いや違います。
え、
おならです。
やめろやめろ。
気づかれました。
え、ちょっと、え、じゃあこれ後から
匂い。かぐわしいでしょ今
やめろ
出てますから今。
いやいや、職人の方もいるかもしれないですよ。
いいです、
ね、あ、そうですか。今も出てます。
いや、今も出てるの最低だな
呼吸するように
言ってます。最低だな、
怖い怖い。
はい、ということで、はい、今回も始まりました、はい、ホラボド第37夜。
はい、
はいはい、前回聞いていただきましたね、特別回お二人聞いていただきました、
ね、すごかったですね。
すごかったです
ね、すぐさんがね、
うん、どうすごかったですか。
え、爆裂にね、
爆裂、うん、
爆裂にすごかった。
何それ何それ、そのなんか何 G ガンダムの必殺技みたいなどういうこと？
懐かしいな。
そんな適当な感じ？
いや、すいません。
てか聞いてないでしょ。
すいません。
さては。
はい、すいません。
うーわ。
まだ聞いてない。
まだ聞いてない。
いや、もう凄まじかったんですよ。それこそ爆裂ですよ、もう。もうとにかくですね、はいはい、豚の鳴き声さんがもうですね、はい、ホラボドのこの私もみをですね、
はい、
もう殺してやると。
え？
そのラジオ内でも言ってますからね。
殺害宣言された
そう。殺したるぞーっつって。食って語らん勢いで、
はあ、すごい
荒ぶって
ますね。ちょっと
乗っ取りってこういうことですよね。
はあ、
すごいですね。
最近はね、やっぱりね、いろんな乗っ取りってありますからね。
乗っ取り、
うん、
ああ、ありますね。
そうだ、気をつけないと。
はい、
うん、だからもう本当に
コラボでも乗っ取られる時が、
いや、まあまあまあまあ乗っ取られることなくね、私はね、まあその豚の鳴き声さん応援していきたいですよ、私は、
うん、私はね、
うん、うんあ、ただ今悩んでるのは、
はい、
そのモテゲーさんをプッシュするか、豚の鳴き声さんをプッシュするか、
はい、ちょっと悩んでるんですか。
これね、今ツイッターの方でもですね、はい、まあ、とある方からですね、はい、西の豚の鳴き声、はい、東のホラボドとね、
はい、
おー、
言ってもらえてるんですけど、
はい、そんなこと言ってもらえてるんですか。
いや、嬉しいんですけど、やめてくれとは思ってますよ
まあ確かにちょっと今キュッてだった。
そうでしょ、
ちょっとキュッてだった今。
いや、それ以前に、まあ、モテゲーさんとかね、はい、他にもいろんな、
そう、
ありますね。
最近、ボドバラさんもね、本当にあの、なんか知らないですけど、子育て番組とか、はい、どうやったら赤ちゃんできるか番組みたいになってるし、
ちょっと見当たっていませんか、それ
深。深いですね。
で、パワーナインラジオのね、はい、パワーさんもね、
はい、パワーさん
そうですね。
お風呂から毎回お届けしてね。
はい、
そうですよ。フルチンでやってますからね。はい、意気込みが違う。
そこだけに集中する
とね、そこは泡で隠してますよ。
泡で隠れてんの、はい、いやいや、お湯に浸かってるから。お湯に浸かってるから。
ですよ、イメージ
湯船の外っていうの
やつ、湯船の外で全裸で撮ってるわけ、
泡で隠して
そうですね、イメージですけど、
イメージかい、勝手なイメージしてんじゃねえ、はい、勝手なイメージしてんじゃねえ、
これがバブル、
まあ、そんな中、
はい
はい
はい、
実はですね、
はい、
新しく、はい、まあ、ちょっと紹介が遅れてしまって申し訳ないんですが、はい、太陽王子さん、ね、はい、これは私たちホラボドのリスナーもしてくださっていた、はい、はい。太陽王子さんのですね、
はい、
今夜もアナログゲームナイト。
はい。
はい。
がスタートいたしまして。
おぉ、
というと、
はい、これはですね、太陽王子と、その愉快な仲間たちがお送りする、ね、うん、まあ、ボードゲーム紹介番組なんですけど、
はい。
まあ、あえて紹介の言葉を選ぶならば、
はい。
まあ、名古屋を中心に、
はい。
まあ、地元密着型ですね。
へぇー。
はい。ゲームショップバネスト。
はい。
さんで、買えるゲーム、 を中心に紹介し、さらには名古屋で今、開かれているボードゲーム会とか、はい、そこの界隈で有名な方をゲストに、はい、進めてる、まあ、ボードゲームラジオなんですけど、
面白いですね、はい、なんかそういうのもいいですね、うん、
ね、密着型ね、
うん、
うん、まあそういうのもね、だからあえてそのなんかいろんなね情報を取り扱おうとか、世界的なものをいろいろ品評しようとか、うん、っていうところに、うん、まあ、着地せずに、まずはその地元の、はい、いろんな状況とかね、か気のある部分っていうのを紹介するというのもね、はい、そのいろんなニーズありますから、
そうですね、
うん、っていう意味ではね、私も大応援している、
うん、
そんな太陽おじさんのね、はい、アナログゲームナイトもですね、
はい、
はい、あのリンク貼っておきますので、そちらもぜひリスナーの方でまだ聞いていない方がいらっしゃれば、
はい、
ぜひ聞いてみてください、はい、もうすでに第6回第7回かな、
は
い、もうすでに配信されてます、
はいはい、
尋常じゃないスピードだ、
すごいですね、
はい、そうでしょ、あのバネッサの店長さんもゲストに来てますからね、
うん、
というわけで、
はい、
はい、最近どうですか、
急に来ましたね今、
はい、最近どうですか
最近どうだろう、あの腸管棒にかかりましたね。
腸管棒って何、
え、何ですか
腸管棒、
腸管棒ってあの、まあ、要はお腹の風邪、
腸管棒、腸管棒、
管棒、
管棒腸管のこと、管棒腸管のこと、管棒腸管のことそういう
芸能界用語みたいな、腸管棒、
俺腸管棒、
腸管棒なんだけど、
管棒腸管だろそれ、
ギロッポで腸管棒、
腸管棒がギロッポで
進出進出を
ベナちゃんこ、ベナちゃんこ、
ベナちゃんこって
何鍋
ベナちゃんこ、ベナちゃんこ、
なん
じゃそら、
ちゃんこ鍋、
あ、そうなの、
はい、何の話、何の話したっけ、
そうですね、しばさん、
はい、そうですね、
で何ですか、腸管棒って
、いや、お腹の風邪ですね、
うん、
いや、流行っていて、
はい、
いやもう、まあ、私かかってしまって、
はい、
会社を早退するような事態にまで落ちましたね、
あ、そうなんですか、
はい、そうなんですか、
じゃああれですか、一昨日あったうちでのボードゲーム会に来れなかったのもそれですか、
あの時はまた別ですね、あでも先週はもうずっと会社も休んでて、だったんですよ、あのもうまあね、腸管棒、理想の方は分かると思うんですけど、なんて顔してるんですか、
腸管棒ってちょっと分かりづらいな、まあ風邪、
お腹の風邪です、
ね、お腹の風邪、いやみんな分かりますよ、普通腸管棒
本当に
分かりますって、
いや絶対官房長官で間違えてる
ちょ、しかも腸管棒でしょそれ、
あ逆にあのすごい風邪っていうことかな、
すごい腸管棒、腸管棒、
その手前があれでしょ、あ官房でしょ、
何その軽い感じ、
官房、
あ官房ですね、
何の話か忘れるでしょ
あ我々もじゃあ赤ん坊ラジオに
赤ん坊
でもダメですよかおりんさん、
はい、
ずる休みはダメです、
ね、そうねだからずる休みじゃないって
分かりましたかおりんさんあれですよ、
です
こういう時はね、
うん、
梅肉エキス、
お
出た、あ出た、
チパミさん梅肉エキスめっちゃプッシュしますからね、
はい、
本当に断るごとに持ってきては飲ませますもんね、
いやあのね、
うん、
梅肉エキス飲んだらあの、うん、O157 でもやっつけてしまうぐらいの、
う
ん、
すごいですね、
強力な酸が、
梅肉エキスっていうのは、
はい、まあ、梅肉エキスというのは、
うん、
だいたいその 2kg とかの梅干しとか、
うんうん、
梅を、
うん、
煮詰めたものなんですよ、そしたらなんかもうね5センチぐらいの小瓶になるんですけど 2kg が
なんか真っ黒ですよね。
そうです、そうです。
真っ黒。真っ黒。
ダークマターみたいにな
ってたり、
う
ん。ダークマター。
そうですね。
なんか出てるなって。でもあの、梅肉エキスって、
うん、
私はずっと知らなかったんですよ。
はい。
俺、なんか、リスナーの方でもね、知ってるって人と知らないっていう人が多分いそうですよね。
うん、あ、そうですか。梅肉エキス、あ、そうか。
そうです
ね。CM とかしてない。
メジャーではない。
うん。
あとなんか手作りなんですよね、あれ基本的にはね。売ってるとかっていうものよりは、なんか、誰かが作ってとかじゃないですか、
あ昔はそうだったみたいなんですけど今はでもアマゾンとかでも手に入
る、アマゾンですね、ダークマターが買える、
ダークマター買
い
ますよ
まあでもあの、ね、お腹治りますけどね、
うん、いやお腹治るけど、
うん、くそまずい
けど
くそまずいんだこれ、
一歩進むまでがすごいきつくないですかあれ、
まあね、
いや私も全然ちっちゃい頃から飲んでる、
やっぱ慣れですよね、
いやもうリスナーの皆さんもお腹痛くなったり、
は
い、
うん、
風邪ひいたり、
風邪にも効くんですか、
風邪にも効きます、
へえ、もらいに来ればよかった、
殺菌作用がすごいんでね
で何何リスナーの方も、
はい、リスナーの方も梅肉エキス、うん、よかったら飲んでみてください、
はい、
はい、
流行ってますからね。
何の番組、
何の番組ですか。何の番
組ですか。提供はバイ
ン、どこを攻めていいか分かんないから、健康攻めてみたい。
なるほどね。まあ好きって気持ちだけでね、
はい、
あーボードゲームとね、はい、梅肉エキスについてね、
そうです、
語ってみ
て、あーだこうだか
ったらいらねえよ。
梅肉エキスやったら
もういいよ、いいいい、その話いいよ。
生活の小ネタみたいになっちゃ
う。30分くらい課題ますよ。
あーじゃあね、あの全裸でね収録して風邪ひいてる、
はい、はい、
パワーさんもね、
パワーさんもね、
そうですね、
じゃあね、梅肉エキス
をね、風邪ひいてるの、
チンチンに塗っていただいて、
しみる、
しみる、真っ黒ですかね。
そうか、元からだね。はい。はい、というわけで、そんな感じですか。
ひどい。
はい、もうだ、もう止めませんよ。今日は、今日は止めません。
はい、で、はい、という感じで、
はい、
実はですね、
はい、
芸探偵団、
はい、
ね、私たちの大好きな、
はい、
はい、ハッピーゲームズ、りょうさんの、
はい、
ね、このゲームマーケット秋で、もう、あっという間に完売した、その芸探偵団がですね、
はい、
なんと、再販が決定しました。
お
ー、はい、ね、よかった、
よかったですね。
まあ委託になるらしいんですけど、
はい、
はい、ちょっとね、まあ基本的にルールとかも変わらず、
うん、
まあ、ちょっともうちょっと分かりやすく、はい、まあ、あの解説書とかっていうのは手直しあったみたいですけど、まあほぼそのままで、再販が決定と。で、予約の方もすでに開始されているらしいので、
はい、
はい、気になる方はぜひ調べていただいて、
はい、
はい、応じしてですね、
うん、そうですよ。で、まあ、ゲーターデータがどんなゲームかっていうのは、
はい、
まあ、以前のね、ホラボードを聞いていただくということで。
そうですね。
はい。
はい、
では、続いて、
はい、
はい。はい、もうどんどんいきますね、これからね、はい。はい。なぜなら、もう、チパミさんがですね、眠そうなんで、
はい。
実は、ね、おとといやった、40時間耐久ボードゲーム会、
はい。
ね、ちょっと頑張りすぎましたからね。
そうですね、夜中の2時までやってましたね。
そうですね、1日目は夜中の4時までやって、
はいはいはい、
2日目は夜中の2時までやってましたからね。
はい。
まあ、40時間耐久なんで。
しかもあれですね、金曜日から別に普通に仕事とか続いてるんですもんね。
そうそうそうそう。
そうです
ね、ね、月曜日。
Now.
Now.
それは眠くなるよ。
どうでしょう、月曜日なんかグダグダで仕事やってましたもん。
というわけで今回紹介するボードゲームはこちら、はい、パッチワーク、パッチワーク、
パッチワーク、
パッチワーク、パッチワーク。
はい、こちらのパッチワークはですね、
はい、
なんと
パッチワーク、
チュパミさんが、はい、今回猛プッシュしている、
はい、
ボードゲーム、
いや、これはね、
マイブーム、
はい、
そうですね、なんか
これは超モテゲーですよ。
お、
急に、超モテゲー、急ですよね、でも、
うん、
はい、
プッシュの、私もこれを知ったのがつい数日前とかなんですけど、
いやー、いやー、もうだってカオリンさん40時間耐久ボードゲームも来てくれなかったしね、しかもね、
はい、
このパッチワークはね、もう非常に遊びやすいんです、軽ゲーなんですよ。
うん、
なんでもうぜひね、カオリンさんにも遊んでいただきたい、
はい、
そう思ってちょっと収録の前にね、少しだけね、
はい、
遊んでいただいたんですよね、
はい、させていただきました。
うん、でね、チパミさんとカオリンさんで戦ったんですけど、
はい、
まあボロッボロに負けてましたけどね。
ボロッボロでしたね。
いや、もうね、これね、
うん、
何回もやってますからね、私。
うん、まあその
これ軽ゲーですけど深ゲーなんですよね。
うん、まあそのパッチワークなんですが、
はい、
はい、こちらはですね、2014年のエッセン、
うん、
での新作ですね。
あ、まだ本当に新しいんです
ね、は
い、
そうです、
うん、
で、まあ、まあちょこちょこ出てますけど、2人専用の、はい、
はい、
ボードゲームになってますね、はい、
はい、
なんでこの見た目とは裏腹に実は、まあ、かなりね、研ぎ澄まされて、
はい、
ね、読み合いが発生する2人専用のゲームなんですが、
はい、そうです、
はい、プレイ人数の方はじゃあ、
はい、
説明をお願いします。
はい、プレイ人数は2人、
うん、
で対象年齢は8歳以上、
うん、
でプレイ時間は約15分となっておりますが、
はい、
もっと長いと思います。
え、
え、
そうですか。
はい、
うーん、
まあなんかの超高しちゃ う
超高、
はい、超高って
超官房を引っ張ってるんじゃないですか。
いや、むしろもう三国志やろ。超高や、
超川の方ですよね。
どうしたの。超高ね、
超高、
長く考えるね、
はい、はい、長く考えるとかで超高です。
うん、
超高しちゃうので、
うん、
まあ、15分で当たらないです、私はね。
あー、まあまあまあまあ、まあ、
はい、
ちょっとね、超高気味になっちゃうとね、うん、
まあ
そう
なんですけど、まあでもさっくりと遊べば15分ぐらい、
はい、で
時間は、
このゲームはですね、
はい、
あの有名な、
はい、
ウベローゼンベルク様、ねえ、ウベ様ですよ、
ウベ様、
ウベ様、ウベ様、まあ、ウベ様というと、
はい、
ね、
はい、
ボーナンザをはじめ、アグリコラ、
はい、
ルアーブル、
はい、
落葉の門っていう収穫三部作、
はい、
さらには、祈りそして働け、 と、マンマミーアなどなど、
はい、ああそうだったん
ですね。もう超有名なボードゲームをね。そうですよ、マンマミーアもそうですよ、祈りそして働けもそうですよ、は
い、
うん、すごいタイトルでしょ。
すごい、
それはちょっと初めて聞きましたね。
あ、そうですか。
はい、
まあ、あの祈り働けもしくは祈りそして働けっていうね、
はい、
まあ、タイトルなんですけど、はい、うん、なかなか思い切ったタイトル。
思い切ってますね。
はい、でまあ一番有名なところで言うとやっぱアグリコラですよね。
はい、
うん、まあもうみんなボードゲーマーならもう全員やったことがあるアグリコラ。
アグリコラ。
そんなね、はい、まああのもう言ってしまうともう超重げ、
はい、
ね、下手したら4時間5時間以上かかってしまうような、
はい、
まあ宇部様のゲームにもかかわらず、
はい、
約15分と言っているわけですよ。
そうですね。
こんな軽ゲーをね、ね、出された日にゃそらもうファンからしたらもうあれですよ、平常心保ってらんないですから。
宇部様。
うん、うわ
ー、うめさん、うめさん、
なんか言っちゃってますよね。うそのゲームでよりうめ、うめさんを出
す、ね、
まあ、ちなみになぜうべ様っていうかっていう話ですけど、はい、それはまあ、はい、テンデイズゲームズで、
はい、
はい、あのなぜかうべのことをうべ様っていう
元から
さんですね。
あ、なるほど。
なぜかウベのことだけはウベ様、は
い、
呼びやすいですから、ね、
呼びやすい、
ヨン様みたいな、
ね、あ、クニーツヤ様とは言わないですね。
そうなんですよね、クニーツヤのゲームって言いやすいけど、ウベのゲームってなんかね若干失礼感がある。
ウベ、
うん、
ウベってことですね、
あいつみたいな言い方。ウベ、ウベがさみたいな。
それでウベ様なんです、
ね、なるほど、
そうです。どれかどうか分かんないけど、
3なので様ってとかいいですね。
はい、
うん、
うん、
で、あ、そうそうそう、
はい、
そうだ、一応ウベ様の説明を続けると、
はい、
最近でもね、さらにね、あれなんですよ、アルルの丘とか、
はい、
あと、グラスロード、
あ
ー、はい、
はい、
もうね、もう本当にね、
はい、
大躍進中なんですよ。
お
ー、だってもうアルルの丘とね、グラスロードなんか言うと、日本で言うと流通始まったの本当最近なんで、
うん、
うん、
私はまだ存じ上げない。
あ、マジか。
いや、これカオリンさんもきっとねハマるんじゃないかと思います。
あ、もうすでにお二人はプレイ済みなんですか、どちらも。
はい、
あ、アルルの丘の方はですね、
は
い、まあ、所持していないんですけど、
はい、
うん、
アルル
そっちはもう超重ゲーの二人用かな。
へえ、
うん、重ゲーの二人用ですか。
そうです。
へえ、
まあそんなね、まあいろんなものをね、まあ、生み出してくれるこんなウベ様ですが、
はいはい、
まあウベ様というとね、やっぱりこの成功に練られたゲーム性、はいはい、まあ、そしてまあこのおもげを作り出す、まあこの何ですかね、アイデア、
はい、
バランスとか、ね、うん、まあ、そんなウベ様の2人用なんで、これはもう期待しないわけにはいかないですから、
はい、
うん、でまあどんどんいきますが、
はい、
チョミさんあれですよね、
はい、
インストをやりたいんでしょ今回。
いいんですか。
いいんです。
今振ったなって思いました。
いいんです。
え、また、まあ、
いつやるのって話でしょ。
まあ、確かにそうですね、
またでもちょっとフェードされそうな気がします
けど、ね、まあ、先ほどですよ、
大丈夫、
インストしていただいたんで私、
はい、
はい。じゃあもう大丈夫、
うん、
はい、ではお願いします、どうぞ。
はい、パッチワーク、
うん、
はい、パッチワークのインストを始めます。
はい、どうぞ。
はい、
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 で、ですね、
うん、あれ、ペラペラってペラペラペラ。
はい、まあ、もそもそもパッチワークというのは、まあ、皆さんご存知の、
はい、
あの布を合わせて作る手芸ですね、
はい、手芸、
はい、うん、布を合わせて大きな布にしていく手芸ですね、
はい、
かわいい布を、
ね、
で、はい、でこちらにはあの33枚の布タイルがあります。
はぎ、
うん、れタイルですね、
はい、
でそれをお互いにその1人1つ、これは 9×9 のボードがあるんですけど、
はい、
それを一つ
9×9 のマスですね。
マスですね、
はい、マスが書かれているボード、
はい、
はい
はい、
このマスに対して、
うん、
その布タイルを埋めていく、
うん、
はい、
うんうんうん、
ゲームになります、
うん、
はい、で、
で、はい、ティッティッティッティッティッティッティッティッティッティッティッティッ、はい、というわけでね、びっくりしました。思わず口で。
思わず口で。
口で言いましたね。
初めてですね。口で言ったのは。
本当にね、何なんでしょうね、チパルさん。
いや、もうちょっと緊張しますね。
緊張じゃないでしょ。
いや、あとで。
もう病気でしょ。
病気
で言えるって、言えるって言い張ったあげくって、もうほぼ病気ですよ。
いや、分かったですよ、私。あのね。
うん。
これ、
病気
実際の、もう無視ですよ。
うん、
実際のボードとか。
うん。
こういう絵柄とかを持ちながら説明はできるけど、
はい、
は、うん、
はい、まあ、
持ちながら、
はい、
まあ、見てもらいながら
見ていただきながら、説明は、うん、まあ、なんとかこなすことができるかもしれないですけど、はいはい、でも、声だけで全部説明するのは、
それ、ね、それをこう言葉として説明するのがと思うんですよね。はい、
ちょっと。もうそれ、これ今の喋りでさえね、もうカオリさんに説明してない。これは危ないですよ。
いやいや、
あ、というわけで、もみさんお願いします。
はい、もう、あれですね。
はい。
ちぱみさんは一回入院していただくとして。
病気確定なんですか。
はい、こちらパッチワークというゲームですが、まあ、どういったゲームかというと、まずコンポーネントはですね、真ん中に、はい、勝利点を刻むような、ね、ポイントタイルっていうのがでっかいボードが置かれます。
はい。
で、それとは別で、一人一人が、9×9 マスの、うん、はい、ボードを、持つんですけど、このボードはですね、本当にもう何も書いてないですね。線しか書いてない。
なんかあれですね、将棋の、
うん、そうですね、盤みたいな、うん、
はい、そうですね、
まあ、まさにそういうものなんですが、うん、ここがいわゆるテトリスをする盤面なんですね、
うん、
っていうので、まあ、もう見た目で言うと、もうその、まあ、このパッチワークの布となるテトリス状の形をした、うん、はい、この、まあ、それぞれのタイルがですね、
はい、
まあ、この自分のボードの上にどんどん置いていくんですけど、それをどれだけ綺麗にマスに合わせておけるか、
はい、
埋めていけるかっていうことなんですね。で、想像していただくんであればウボンゴですね。で、まあ、目的としてはその対戦者よりも、まあ、立派なパッチワークキルトっていうのを作りましょうと、
はい、
で、じゃあそのパッチワークキルト、ね、実際の布タイルはどこにあるかというと、まあさすがウベ様ですね、二人用なのにもかかわらず、
はい、
かなり大きく机を使います、
は
い
は
い、
あ、そうですね、
面積を占めます、はい、っていうのはいざ使うね、まあ、これ33枚かな、
はい、
の、タイルをですね、机の真ん中にこう、大きく円状に置かなくてはいけないんですよね。
はい、
円周状に置かなくてはいけないんですよ。はい、なんで、その分、まあ、面積食うんですけど、それを、まあ、一つ一つ取っていくんですが、取っていくときの、まあ、ルールとしてあるのが、はい、自駒ですね。この、木でできた自分の駒なんですけど、はい、これは共通の自駒です。よいしょ、これですね。
はい。なんか人型みたいなね。
はい。
はい、この自駒が、布を取っていくたびに、その取った布の場所まで移動するんですね。
はい。
うん。で、その取った布から次の人が取れる布は3個先までですね。
はい。はい、
までの布は取れます。
はい。
っていう風に、まあ3マス先までの布をどんどん取っていきながら、お互いに交互に順番が来るわけではない。ここもこのゲームの面白いところですが、
は
い。
そうなんですね。
はい。手番っていうのは、テーベの東とかね、
はい、
まあもっと言うとフレスコのような、うん、まあちょっと違った手番順になるんですけど、まあ時間制なんですよ。
うん。
うん、このこれですね、この布タイルを取るためにはもう布自身に書かれてるんですけど、この時間、例えばこれだと5って書いてますよね、
砂時計のマークですね、
うん、はい、この5時間とあと10円、
うん、
まあ、このゲームで言うと、円はもうボタンなので、うん、お金はもうボタンなので、はい、10ボタン必要ですよっていう風に書いてます、うんうん、なので、手持ちのまあね、所持金であるボタンを支払ってかつ5マス進めてください、ね、
うん
うん、先ほど説明しましたボード真ん中に置くんですけど、
はい、
これは時間が経てば経つほど、要は消費すればするほどマスを進めます、
うん、
っていう風にどんどんどんどんこの時間を表すボードも、進めていきつつなんですが、後ろにいる方ですね、
うん、
はい、後ろに、いるプレイヤーの方が、要は時間をまだ消費してないプレイヤーの方ですね、
はい、
が、先に、手番が来ます、
うん、
はい、っていうことはたくさん消費する布っていうのを買ってしまうと手番がどんどんどんどん後になっちゃうんですよ、
うんうん、先へ行ってしまうってことですね、
相手の連続手番が発生してしまう、
はい、
ではじゃああまり時間の消費するタイルは買いたくない、
はい、
けどテトリスの盤を見るとね、まあ、ウボンゴと一緒なので、
はい、
綺麗に埋まるやつがめちゃくちゃこう時間かかるやつ
であったりとか、そうですね、
っていうので苦悩しながら進んでいきます、うん、
はい、
で最終的に、まあ、ここもシンプルなんですけど、
はい、
勝利点とかはこのゲームで言うとないので、
はい、
はい、最終的にお金を持っている人、お金が、うん、はい、たくさん持っている方の勝ちになります、
はい、
お金の場合だとボタンってことですね、
うん、そうなんですよ、はい、だからボタンを買うのに手に入れるのにお金が必要にもかかわらず、
うん、
最終的にはお金で勝負するんですね、
うん、ボタン、
あ、ボタン、
あのパッチワークの、
そうです、
青を手に入れるのにボタンが必要だけど、
はい、
そう
です、はい、
最終的にボタンが点数になる、
そうなんですよ、
はい、
ということはね、あまり買いたくないのか、 ね、買っちゃうと負けちゃうのかって、うん、そういうわけでもないですね、
うん
うん、この時間が進めば進むほど途中でお金を手に入れるっていう、まあ、マスがあるので、うんまあ、そこを通り過ぎれば、
はい
はい、その都度お金が手に入ってくるんですが、またその都度手に入ってくるお金も、うんまたこの自分の並べたタイルに描かれているボタンの絵の数なんで、
うん
はい、
そういったところも見ながら進めていきます、
うん、
といったゲームですね、はいはい、っていうのはまあ大体のインストの部分なんですけど、それでもっと言うと、このマイナス点もちゃんとあるんですね、うん、ペナルティ、
はいはい、
単純に、マスを埋めていけばいいだけではなくて、
はい、
最終的に埋まっていないマス一マスにつきマイナス2金ですよ、
はい、
マイナス2ボタンですよね、
はいはい、
っていうのは発生しちゃうんで、これがまたでかいんですよ。
大きいですね、マイナス2、
はい、そうですね。
なのでね、以前あのちぱみさんと私でやった時は、
はい、
私が大体20何金で終わって、うん
はい、
ちぱみさんがマイナスで終わったんですよ。
あ、
うん、
マイナスになってしまう
こともある。
そうですね、
あまりマスが空きすぎて、
そうですっていうね。
そうですね、
はい、実はシビアなゲーム、
はい、8マス空いただけでもマイナス16点とか
16、そうですね、
いくので
っていうね、
はい、
まあまあまあまあ、一つ一つタイル取るのに悩まなければ意外と実は15分で終わるんですけど、
はいはい、
え、これがウベ様のあ新作って、
うん、
ね、驚くぐらいね。まあでもそれでもやっぱりさすがに宇部様、
はい、
うん、まあキラリと光る部分がいくつもあるんですが、うん、まあそれは今ねここから説明していきますが、はい、まずですね、まあ先ほども言いましたが、
はい、
ね、ちぱみさん、
はい、
うん、時間手番制、
うん、
これはねやっぱりね面白いですよ。やっぱ交互に来ないから、うん、 その手番の来る順番でさえ、勝負として発生してきますよね。
はい、やっぱりあの、連続でタイルを変えた方が、一番、いいですよね。まあ、狙ったタイルっていうのを相手に取られる前に、う
ん、
その、時間の手番を自分ばっかりにして、
うんうん、
来るようにして、
はい、
なるべくこう、タイルを変えるように。
そうですね。
でもあれですよね。タイルを買うのにもお金がかかるじゃないですか。
そうです、う
ん、買おうと思って手番があったのにお金がない、はい、いざ買おうと思ったらお金がないっていう状態も、
まあ、あるんですよ。だから時間が進むそのね特注であるお金がまあもらえるよっていうマス、
はい、
ボタンの絵が書いてますけど、うん、そのマスを通り過ぎるタイミングっていうのもうまく計算しなくてはいけないです。その直前で止まったりなんかすると、
はい、
どうしてもね、あの円滑にその自分の買いたいものとかが買えなくなっちゃうんで、うん、
はい、
うん、
で、あの相手が狙うタイルっていうのも読めてくるんで、
うん、そう、
このボードが見えてるんですもんね、はい、相手同士が、
まあ、ボードも見えてますけど、はい、3マス先までっていうこの変える記事の制限、うん、
はい、
ここもですね、まあキラリと光ってるんですが、うん、要は購入した記事によって、まあ、どれだけのキャッシュバックと収入があるのかで、うん、自分が選んだ結果、それを選んでしまった結果、はい、相手に次何を取られてしまうかっていうのも予想できてくるわけですよ。
そうですね、
うん、
あのまあ逆を言えばその相手がそのタイルを取ることで自分がその3マス先のタイルを選ぶことができるっていう、う
ん
う
ん
う
ん、
次の
手段、
そこも読めるところ。
そうですね、お互いにそれを読み合っていくんですが、はい、まあ、そのどれだけその相手も自分もチャンスが巡ってくるのかとかっていうのは、うん、まあ、その突き詰めるともうかなりまあ考えどころが多いんですよね、
はい、
だこれってまあ結構まあ人気でいろんなね、あのボードゲーム紹介サイトなんかでも紹介されてるんですけど、はい、まあ、こぞって皆さん言ってるのは、
はい、
おもう見た目よりもすごい考えるな、
うん、
考えどころが多いゲームだなと、っていうのはね、
そうですね、
まあ、実際やってても感じるんです
けど、見た目は本当にすごい、
ね、
どちらかといえば女性向きというか、ね、本当にパッチワークのいろんな生地の柄というか、
そうですね、花柄とかね、はい、アーガイルとかね、
これまた可愛いんですよね、
ボタンも可愛くて、
レンガ柄とかね、うん、
この生地のねセンスが果てしなくいいですよ ね、うん、
まさにパッチワーク、
あ、そうだそうだ、まあリスナーの方のためにね、あの伝えておくと、この生地どれ一つとっても同じ柄ないんですよ。
そうなんですよね、
うん、
色も全然違いますしね、
全然違いますね、なんで実際にこうウボンゴ状テトリス状に埋めていくと、はい、どんどんどんどん可愛い絵面になっていく、
この可愛さとは裏腹に考えることが、
はい、深い
多い、
はい、
でまあその何ですかね、実際の見た目との違いっていう点で、はい、私は今回このパッチワークで進めたいというか、はい、プッシュしたい点としては、
はい、
初めて遊んでみてこそ、こう、いろんなことに気づかされるゲームですよね。
あ、 そうですね。
そうですね。
はい。説明の時からは、全くわからないものがやってるうちに見えてきますよ。
そうです、そうです。はい。なんかもう手品みたいに、ここはね、他のゲームももちろんそういうのあるんですけど、はい、ね。まあ、やってみたら、あ、意外とこういうところで考えるんだな、みたいな、うんうんうん。でもこのゲームは特に考えるんですよ。あ、うん、なんだ、ルール聞いただけだったら結構シンプルじゃん。
そうですね。
手番が、あ、そっか、手番だけちょっと特殊だね。うん、ねあとはテトリス、ボンゴ、あ、私、ボンゴしたことあるから、なんとなくこういうの遊び方わかるよ、とか思うんですけど、いざやってみると、あ、ここも、そっか、これも考えたら、あれ、待ってよ、ここで私がやった行動は、なるほど、相手にとってこういう風に考えれるんだっていうのが、どんどんどんどん見えてくる。
はい、
うん。
ねえ、うん。しかもインストが5分ぐらいで済んじゃうのにね。
う
ん、
そうですよ、
はい。
結構戦略パズルの要素もまあもちろんありますけど、はい、戦略的な部分っていうのが結構重要になってくるんだなって、途中で気づかされるんですよ。
ねえ、川木さん10分ぐらい考え込んでます。
気がついた時には、まあ、ただもう手遅れですよね。
で、あれですね、あまり2人用ゲームを持ってない方とか遊ばない方っていうのは、
はいはい、
もしかしたらあの2人用ゲームってやっぱボードゲームってみんなでやりたいじゃんとかっていう人もあ、まあ、結構いるとは思うんですね、
はいはい、
ですが2人専用ゲームってもうなんですかね、はい、あの他のゲームと違ってもう2人だけだよと、
ね、
っていうふうにもう決められているからこそ、
はい、
ルールとかね、バランスっていうのが、うん
はい、
他のものよりもさらに洗練されている
、ね
うん
はい、
他の人の2人用のゲームでも結構言えることですよね。
そうですそうです、うん、やっぱ相手の読みは、まあ、もちろん、もちろんオセロとか、
はい、
そういうのもそうじゃないですか、
うん、
相手が次何を打ってくるかっていうのは絶対に考えるじゃないですか、はいはいまあ、とはいえ例えば7人ゲームとか、うんね、8人ゲームとか、
はい
まあ、それでも4人ゲームでもそうですけどやっぱり次の人が考えることとかを読めても、はい、その次の次とか、
うん、
もっと先とかになってきたら、はい、もうほぼ読めないなくなってきたりとかするゲームもあったりするんですけど、うん
はいはい、
このまあ特にパッチワークにおいてはそれをよく研ぎ澄まされてて、
ね、
まず相手のことを考える、
はい
うん、これ相手のことを考えれる人間ほど実は勝てるんですよ、
うんうん
うん、で逆に自分のことしか考えれないとか一人でまあ突っ走って勝てちゃうようなゲームばっかりやる人からすると、うん、結構負けちゃいます、
うん
うんうん、っていうね、まあ、相手の性格も読むのは大事なんですが、
はい
まあ、このキャッチーなコンポーネントもねやっぱどうしてもプッシュしたくて、
はい
うんまあ、あの女性って、
はい、
隙間をこう綺麗に埋めていくのが好きなんだと思うんですよ。
わかりますあの、はいお金を貯めることを隙間を綺麗にあの埋めること、
うん
もうそれ二つ大好きです。
なんで今お金を貯めることっていうのはすんなり言えたのに、私がもうすでに一回言ってある言葉は噛んだの？隙間を
お金を貯めることが好きなのはよくわかります。
前に前に出すぎましたね。
そうですね失礼しました、
やっぱ好きですよね。
はい。
うん。で綺麗に埋まった時なんかすごい嬉しいですよね。
すごい嬉しいですね。
あのウボンゴの埋まった時ってめっちゃ気持ちいいじゃないですか。
はい、気持ちいいですね。
あれが15分以上続くと思ったらもう、
う
ん。こ、は、れ、い、もう興奮しますよ。
そうですね。
うん。皆さんにしても可愛いし。
そう。
はい。
で、あれ、次あれ買いたい。あれ買ったらここに埋めれるぞ、埋めれるぞ、
埋めるぞ、
埋まったらっていう。それがね、逆に相手に読まれて、うん、ね、もうあの、買えなくなっちゃったりとかするとね、
う
わ、悔しいんですよ。その視覚的にもその自分のピース頭 の, その考えてるピースが当てはまっていくっていうのは、はい、視覚的にもこう入ってくるじゃないですか、うん
はい、
だからより嬉しいんだと思うんですよ、
ええ
うん、本来ってやっぱりゲームをしてて例えば次このカードを出して、
うん、
で、ここで勝利点取るぞみたいなのを考えてた時に、
うん
ね、実際にそれができた時って頭の中のが実現して嬉しいじゃないですか、
はいはい
ね、でもこのパッチワーク
は、
はい、その頭で考えていたものが視覚的にも入ってくるんです
よ。手応え感じますよね。
そこがやっぱり喜びとして倍増するんですよね。
はいはい
うん、で、女性は特に綺麗に片付ける、綺麗にこう埋めていくっていうのが好きなんですけど、うんはい、ね、さっきあの、カオリンさんのプレイスタイル見てたんですけど、
はい、
汚なかった
いや、カオリンさん、あの、L 字タイルの3、3つのマスの L 字タイルだけが穴開いててびっくりしました。これあれ狙ってるやんって。
完全に丸見え。
はい。
ダメ。外から攻めてちゃダメ。
だからさっきあの言ったじゃないですか。相手のことを考えた人の方が、
はいはい、
これ最初説明を受けて、うん、一番最初やり始めた時って、
はいはい、
これはまず結構自分での戦いなんだなって絶対思うんですよ。うん、埋めてって、なんていうんですか、まあ自分の中で作業をしていって勝つゲームなんだなって絶対思うはずなんですけど、うん
はい、
途中で気がつくんですよ。これは違うんだっていうこと。
いや、遅えよ。まあまあまあまあ。
違ったっていう。
まあ、さっき言ったそういう気づくね。
そういうことですね。
はいはいはい
で、まあその時に、うん、自分との戦いだから好きなこうピースを取っちゃうわけですよね、うんうんうん、
はい、
でもそれではやっぱ勝てない、
勝てないです、勝てないです、
気がついた時にはもうね、何これみたいなね、
うん、
まあ漢字で言うと国構えみたいになっちゃって、あ、真ん中だけ大丈夫ね、
国構え
国構えって久しぶりに聞いた
周りから言っちゃったんですよ私。
それはダメですよ。
で、あれ、これ、あれなんですよね。先ほどちょっと説明なかったんですけど、7×9×9 のマスの中で、7×7、
はい、あ、そうです、そうです。
そうですね。
作ると。
先に作れた方が、
ボーナスがあるんですよね。
はい。ボーナスもらえますね。はい、まあ、7金、はい、7ボタンもらえます。
はい。
うん、
ボーナスです、ね。
それに最初固執してしまって、周りから7を作っていってしまったんですよ。
あ、それは、そうですね。まあ、それでもうまくできる人はできるんですけど、はい、やっぱりそういうのは難しいですよ。
うん、難しいんですね。
うん、どんどん、四角を広げていくようにしないと難しいなとは思いますけど、はい、
で周りを作れば作るほど相手に追われるんですよね、
う
ん、何を狙ってるかが見えやすくなるので、
そうですね、うん、あそこにはめ込みたいんだなって
失敗したなって思いました、
はい、
うん、だからテトリスってね、一人で戦ってるじゃないですか、
はい、
まあ、対戦にしたって一人で戦ってるんですよ、
う
ん、はい、
そうですね、
でウボンゴも言って一人で戦ってる
じゃない、
うん、
まあ相手のことは見てないですからね、はい、
そう、はい、だからそこにね囚われすぎてはいけない、そこもね、まあこのゲームをやって途中で気づくっていう意味では、はい、でね、まあある意味カオリンさんは正しいんですけどね、はい、うん、でまあどんどんこう埋まっていくと可愛いタイルが埋まっていくんで、はい、またモチベーションもね低下しないんですよ、うん、
はい、
飽きないんですよね、はい、見た目的にもね、これもねおそらくですけど、まあ、かなりその研究した結果だと思います、
うん、
言ってしまえば同じね、はい、柄で色だけ変えてても、まあ、できなくはないと思うんですよね、まあ、もしくは複数、まあ、3種類4種類のタイルで色替えでもできると思うんですけど、はい、あえてこれだけの柄を使っている作っているっていうのは、うん、はい、まあ、そういうモチベーションの低下なんかを防ごうとしている手法なんでしょうね、
あえてこれをパッチワークってする、うん、ってことはすごいなって思います、ね、
ああ、だテーマともぴったりですよね、
うん、すごい、まあ、ぴったりですね、
うん、
かわいい、
はい、
でもまあ、うん、私が推したいのは、まあ、それ一つだけじゃないんですよ、
うん、
はい、
うん、
あのねこれって、うん、まあ、先ほどのもみさんの説明でもあったように、
うん、
まあ、机を大きく使うじゃないですか、
はいはいはい、
はい、なので、
うん、
気になる女性と、
うん、
隣同士で
分かってますね、
隣同士でやるとですね、
なるほど
ね、ちょっとねそのね、
そこなんですよね、
モテゲーです
まさかの、
はい、
やっぱねその見た目から考えるとこれ女性受け相当いいんですよ、
そうですね、
はい、これやろうって言って嫌でやりたくないっていう女子はもうほぼもう、うん、もう人間じゃない、
そうですよ、うん、なんかあのね40時間耐久ボードゲームにも女性の方結構来てるじゃないですか、
はい、はい、来てくれてますね、ありがたいことに、はい、なんだったら半分以上ですよね、
いるじゃない、うん、あのいるじゃないですか、
うん、いるじゃない、
いるじゃない、
それ
に行きましたよ、
いるじゃない、
なでこのパッチワークのボードゲームのアート見せたら、
はい、
うんうん、
いやもうなんかバーゲン前の女子みたいな感じで、もうあこれかわいい、超かわいい、かわいいってもう、
あなりますね、
はい、
うん、これ意図的なんですかね、色合いがあえてその、うん、こうビビッドな色じゃなくて、うん、抑えてある色なんですよね、
あそれはそうですよね、
女性ってこう、うん、優しい色っていうんですか、こういう色ってすごい好きですよね、
好きですね、
ちょっときつすぎるデザインじゃなくて、
ね、優しい色、くすんだピンクとかね、くすんだ紫めっちゃ好きですよ
言い方よ、その言い方は多分良くないけど
紫もなんかこう、はい、本当に紫っていうんじゃなくて藤色みたいな色なんですよね、
まあ、フラットなカラーは使った方がいいとは思いますけど、まあそれで言うとですね、まあ私も一応ね、まあ、そういった道で働いてる人間で言うと、
はい、
この、まあ、ボックスアート、
はい、
もうよくよく見てください、これ真ん中にそのゲーム中に使われるね、生地のデザインと似たようなものがまあ描かれてるんですけど、はい、実はカラーリングはゲーム中のカラーリングと違うんですよ、
ああ、
わかります？
はい、
はい、この使われているカラーっていうのは、例えば実際こういったね、まあ、若干ビビッとめなカラーのタイルってあるじゃないですか、
はい、
でもボックスアートの方は使われてないんですよ、
あ、そうですね、
そうですね、優しい色、
うん、
はい、
これはやはりねこのデザインとして、まあ、ロゴもね引き立つようになってますし、はい、カラーリング的にやっぱりそこまでこのボックス自体をビビッとにしてしまうと、うん、ね、うん、まあある意味そういうのも受ける人はいますけど、はい、やはりねうるさくなっちゃうんですね、これを、
そうそう、
同じゲームを 何個も置いて売ったりするので、うん、ってところでやっぱうまいんですよ、で柄 で攻めてるんですよね、このボックスアウトの方は。でもこの実際の生地のタイルの方は色でも攻めてるんですよ、
はい、ちょっと確かに明るいけどでも派手ではなく、こう優しい、本当女の人が好きな、女の子が好きな柄とか色合いなんですよね、
雑貨屋さんとかに置いてある
雑貨屋さんみたいな感じ、
っていうのはね、
はい、
ね、うまいんですが、ね、はい、まあ、あの話戻すと、はい、まあ、ちぱみさんがさっき言ったように、はい、まあ、女の子受けもいいんで、それこそね、はい、2人でね、はい、男子と女子でやると。
はい。
うん。
隣同士でね。
そう。で、まあ、ゲームの集まりなんかで、例えば、まあ、人数が溢れた時とか、ね、まあ、あと、普段ゲームをしない人なんかと遊ぶ時っていうのも、かなり重宝しますし、
そうですね、ね、
男女で遊ぼうってなった時に、まあ、例えば、その、なんでしょうね、二人用ゲームでもいろいろあるし、二人用じゃなくても二人で遊べるゲームっていっぱいあるんですけど、そういったものはやっぱりなかなか敷居がね、高いじゃないですか。
はい、
特に女性にとっては。
はい、うん、でも、この。インストが30分とかね。
そうそうそう。うん、だし、まあ見た目とか、
はい、
見た目から受ける、その印象とかもあるんで、はい、これしようよって言った時の破壊力で言うと、このパッチワークがおそらくですけど、私が今持ってる中では一番高いでしょうね。女子にやろうといった。
はい、
上で、
はい、
うん、っていう意味ではおすすめですよね、チパミさんね。
そうですね、
はい。で、なんかないですか、チパミさん。こんなもうプッシュしてるんですか。私ばっかり喋ってますけど。
いやいや、私はあの隣同士でプレイできるっていうことを言いますよ、
それ以外ないんかい。
まあ、確かにこれあれですね、向かい合ってやっちゃうとちょっと大変かもしれないですね、遠いですね、ちょっとね。
ああ、まあまあ、面積食うから。
はい、
ね、まあ、もちろんできなくはないですよね。
できなくはないですけど。
私たちのおすすめとしては、隣同士。
そうですね、隣同士、は
い。これだから、なんで隣来るのって女子から言われたら、はい、いや、これ隣じゃないとなかなか遊びづれんだよ。ごめんねって言いながら、横に座りの、タイル取ろうとしの、順番間違えたふりして手が震える。はい、ごめん、俺の手番じゃなかった、ごめん。
手番じゃなかった。
そのタイル欲しいの、俺も欲しかったのに。くぅ
くぅくぅ
くぅ
っていうね。
喋っちゃったねっていう。旬が合うね
あ、確かにね。
はい。
っていう風にね。で、もちろん男子はね、
はい、
本気出しちゃダメ。
ああ、
負けに行ってください。はい。もちろん負けに行ってください。女子がせっかく気持ちよくね、生地集めてるのにね、はい、ガチで勝っちゃダメよ。うん、そこだけ気をつけて。はい。
一番最初、とか、女の人の方が意外とうまそうじゃないですか？
あ、それは思いますね。
こう、綺麗にやっぱ埋めてくっていう、性格もあるとは思うんですけども、こう、結構男性で大雑把な人も多いじゃないですか。
うん。
こう、端からみちみち詰めていくのは、やっぱり女性の方が多いかな。
そうなのか。私ぶっちゃけチュパミさんと何度かやって全部勝ってますけどね。
それはモミさんが若いからです。
そうですね。
あー、そうか。
そうですよ。
なんかね、あれなんですよ。私ね、
はい、
まあちょっと話に変わるんですけど、
はい、
最近ツイッターで、
はい、
これまでで最もリツイートされた、ね、私のツイートがあるんですよ。
はい、
あ、はい。
言ってもね、ホラボドとかって、まあ次配信はいついつですとかね、リツイートしてもらえるんですけど、うん、
はい、
言ってもまあまあ知れてるわけですよ。
はい、
ね、
はい、
まあ10とか、
うん、
まあそれぐらいなんですね。まあそれもありがたいんですけど。
うん、
ただね、とある、まあ、ツイートが、
はい、
もうね、
はい、
それこそ、まあ、100とかはいかないですけど、
はい、
まあ、それ近く行きまして、それが何かというと、
それは一体何ですか？
まあ、棚。
棚？
ボードゲームの棚をですね、まあ、増築しまして、
はい、
で、まあ、ボードゲーム棚を、
はい、
はい、写真を撮ってですね、写メ撮って、
はい、
それをですね、ツイートしたんです。
はい、
そしたらもうみんな、みたいな、すげーって。まるで、なんか、お店みたいとか、すごいおしゃれとか言ってくださって、
はい、
いやー、まんまと。
まんまとやりましたね。
で、それがね、リツイートしてくれて、ありがたいことに。そしたら、ヤンさん。
はい。
ヤンさんがですね、もう、まさに A 型ですね、と。A 型の置き方ですねと。綺麗にちゃんとね、縦に置いて、横に積まないように綺麗にして。
そうですね、
ね、今も見えてるでしょ、
も
みさんあれですよね、メーカーごとだったり、大きさごとになったり。
ちゃんと揃えてるでしょ、
そうですね、はい。
しかも棚もね、大きさごとにその棚の区切りが されてあってね。
はい。で、もうヤンさんがもうさすが A 型はすごいですねってね、書き込みあったんですけど、
はいはい、
私 B 型です。
そうですよね、今聞いて、ね、って思いましたもん。
そうです。もうガンガンの B 型です。
ガンガンですね。うん、はい。
はい。
はい。
もう自分の道を行く B なんですが。
はい。はい、
まあそれでも A に勘違いされるほど綺麗に置いておりますと。
よかったです、
ね。確かにそうですね。綺麗さはもう A 型の比ではないですよ。
そうです
よ。でしょ？まあっていうか A 型って言っても、綺麗好きじゃないですよ。 これ結構これリスナーの皆さんで A 型じゃない人は大体言うんですよ、うん、A 型って几帳面だよねとか言うんですけど、はいはい、A 型の人は思ってる、そんなに几帳面じゃないよ
って。あれカオリンさんって血液型あるんですか？
あ、X 型じゃないですか。
血液型あるのかっていう質問ですか？
そうそうそう
そう、なんですかじゃなくて、ある、そもそもあるのかっていう。
そうそう、
血は流れてる、
まあ、私何、
あ、宇宙から来たんじゃなかったんだ。
あ、実はそうだ。なわけはないでしょ。宇宙、どういう、今すごいびっくりしました
よ。カオリさん、宇宙の話好きですもんね。
ポールかな。
まあそうですね。うん、なんかさっきね、そういうことじゃない。
そういうことじゃない。
そういうことじゃない。
A 型なんですか？そうです
ね。A 型って、貴重面じゃ、私 A 型なんですけど、
本当に
パッチワーク見たでしょ。
ああ、
あの、
ずさん。
ずさん。
きちゃなって思いましたもん。はい。
そうですか。L 字タイルが残ってましたけどね。
うん。え、チュパミさんは？
え、A 型ですよ。
あら、二人 A 型？
はい。
ああ
の A 型
そうでもないんだね。
そうでもないですよ。
そうですね、
これ A 型の人はみんなうなずくはずです
、見えるところは綺麗にしますよ。
そうですね、あの
見えないところ
は自分の中でのルールがはっきり決まってるんです。ここが綺麗っていうところと気になるっていう部分の境界線がすごくはっきりしていて、
そうですね、エリアが
でそれは人によってまちまちなんですよ、
テリトリー内だけ、ね、
テリトリー内だけだけですね。だからちょっと周りからすると一見汚いんですけど、うん、本人の中ではクリアだったりとか、
はい、
クリアラインを超えてるぞみたいな。
これは OK です。
クリアクリア
笑っちゃった。
そうですね、
意外と B 型とかあと O 型とかの方がよっぽど綺麗好きですよ、うんうん、本当に。
まあこうやってね、あの大体こうやってね、あの血液型のプレッシャーから逃げようとするんですよ、はいはい。
プレッシャーですか？プレッシャーですか？いや、そんなことないよ。
いや、プレッシャーですよ。私は少なくともプレッシャーです。
いや、あの、B 型はね、そんなにいいこと書かれてないじゃないですか。
そうです。もう性格悪いとか。
A 型独尊とかね、はい、その、あの、空気読まないとか。
は
い、
そうそうそう。
でも A 型って結構いいこと書かれてるので。
確かに。
いや、でもそう。
プレッシャーですよ。
そうですかね。優柔不断とか書かれません？
まあ、優柔不断はありますけど、綺麗好きやったり。
貴重面って褒めてないですよね、でも。あの、褒めているようなけなし言葉、うん、じゃないですか、意外と貴重面だよねみたいな。
そう、まあまあまあ、
は褒めてるんですよ。でも貴重面は褒めてないんですよ。
ああ、うるさいみたいな。
そうそうそう、
口うるさいみたいな。
褒めてないんですよ。
ああ、潔癖症みたいな。
まあ、B 型の日じゃないですけど、言われっぷりは、
はいはい。B 型なんかあれですよ、言ってもあれですからね。まあアジアだけですからね、B 型をこんだけ攻めてるのはね。
まあそう、
ね。本当はね、あの血液型差別ってなって、あの国によってはそういったことを言うとすごく怒られたりとかね、訴えられたりしちゃうんで、はい、あんまり言わない方がいいんですけど、あの、まあ、B 型って言ってもね、偉い人はほとんど B 型なんですよ。
は、
まあ、松本人志とか、ね、B 型だったりするんですけど、はい、まあ、それを実はですね、あの意識して、とある芸人は、なんか、O 型なのに B 型ってね、あの履歴書に書いてたりとかね。
逆にこう意識して、
そうそうそう、やっぱ B 型じゃないと上に立てないんだみたいなのとかあったりするらしいですね。うん、だから世の社長は大体 B 型みたいな言われたりしますよ。
でも社長も多いって言いますね。O も多いって言いますね。社長は O がね、O も多いらしいですよ。A はいないって言います。
まあ、A はいない。
A はいないですね。
A はいない。A はみんな中間管理職なんです。
そうですね。誰かの下でやって
る。誰かの下で間に挟まるって。
はい。
はい、まあちょっと血液型の話になっちゃいましたが、はい、というわけで、
はい、
はい、まあ、点数の方に入っていこうかなと思いますが、
はい、
早いね、
はい、うん、はい、早いですね、
はい、まあ、今回の指標は誰でしたっけ、
はい、今回は
チパミさんか。
はい。
はい。そうですね。前回がお餅、ね。
はい。
お餅。あなたのお餅。
お餅女子ってね、言葉が結構ね、なんかみんな響いたみたいで。
は
い、
あ、本当ですか？
はい、
あら。
あれですよ、はい、あのね、野沢国さんもそうだし、りにょりさんもそうですけどね、はい、お餅女子に関してなんかいろいろツイートしましたよ。
お餅系女子。
お餅系女子。
なんかちょっと良かったですね、そう。ちょっと嬉しいです、そんな風に言ってもらえると。
お餅女子っていうのも流行らせたいとかはあるんですけど、はい、私が今一番流行らせたい言葉は、
はい、
あの、ポンコツなことをする人を、ポンコチングって呼ぶみたいな。
はい、下ネタですか？
下ネタじゃないよ。
下ネタでしょ、それ。
下ネタじゃない。
ポンコチング？
そう。
ポンコチングじゃあ、
よくね、チュパミさんがね、
はい、
チュパミさんがね、
はい、
チュパミさんが、ね、
チュパミさんがやるんですよ。もうボードゲームしててしょっちゅうね、ポンコツなことするんですよ。
はい。
さっき説明したことをね、忘れて全然違うことしちゃったりとかね。でインストできるとか言ってインストできなかったりね。
まあ、神様に限ってあるあるですもんね。
そうなんですよ。ミスポンコチングなんですけど。
ミスポンコチング、うん。あ、女性はミスポンコチングなんです
ね。ミスポンコチングなんですけど。
いやいや、ボードゲームも3回やって
ると。今、ポンコツですねって言ったら長いじゃないですか。はいはい、 だからもうそれをもううまく言って、ナイスポンコチングって言ってあげたら、
このポンコチングってちょっと強いですね。
そうそうそうそう、うん、コツってね、コツってよくない、
コツってちょっとね強いけど、ポンコチングって
言ってあげた方が
現在進行形なんですか。
ポンコチング、
はい、
このポンコチング名で
やったら、
ちょっと柔らかくなりますね。
そうでしょ、そうでしょ。
流行らせたい。
そう、流行らせたい。それに反応する女子が例えばいるとするじゃないですか。
はいはい、
ね、例えばボードゲーム会行って、はいはい、ね、ね、で、まあね、その女の子をね、あんまよく知らない女の子とかの前で、なんかこう、ミスった人がいたら、じゃ、ポンコチングって言って、
はい、
もし女子が、何言ってんのって言ったら、
はい、
おやってなって。
おや
今みたいなことですよ。はい、下ネタですから、
ね、はい。
そんなん言ったら、はい、ちょっと待って、なんだと思ったのって。
すごいですね。いやいやいや。そんなとこまで回収できるんですか。
そうですよ。
なんて言葉を
流行らせてるんですか。ポンコチングがなって、全然下ネタじゃないし、イング外したポンコツだし、言ってもポンコチだし。
ポンコチ
でしょ、ポンコチギリギリやと思いますよ。
ポンコチでしょ。俺を下ネタとか言ったら、もう、あ、お主できるなって。
なるほどね。
そうそう。
ちょっとそれもぜひね、ツイッターの方
やっていきたい。
つぶやいてもらって、
はい。
どれだけリツイートが来るか。
そうです。
ポンコチ。やってみたらいい。
ポンコチング。
はい。
炎上するかもしれないですね。
できたらみんな使っていただきたい。
ポンコチング。
ちょっと間抜けなプレイ。
ポンコツっていうより本当いいかもね。
う
ん、
そうでしょ、
はい、はい。
間抜けとかね、バーカとかもすごい好きじゃないですか。
そうですね。
めっちゃ言ってるよみたいなことも言ったら、なんか相手が、ね、相手によって
怒っちゃう。ダメだなみたいなのもね。
そうそうそうそう。
そうですね。
だからこそポンコチングって言ってあげた方が、
ちょっと優しさをね、
出たね、ポンコチング。うん、大事。そうやって言
ってしかも、女子も釣れるかもしれないっていうね。
いやだって、ね、顔をあからめてたら、
いやだ、穏やかじゃないね。
穏やかじゃないね。
だそういう時はもう肩にポンって手を置いて、どうした、はい、どうしたんだいって。
どや。
うん、
どやでしょ。そんな、すごいですね。二重に。
はい、はい、罠。
うん、罠なんですね。
何の話でしたっけ。
はい、というわけで点数の方に入っていきますが、
はい、
はいはい、今回は師匠はチパミさんということで、では、はい、チパミさん今回何にしましょう。
そうですね、じゃあ先ほどお話で出た、
うん、
梅肉エキス。
お
ーおーおーお
お、これはやばい。しまっ
か。おお、
いや、あのね、
温め物じゃん。
食べ物ですけど、
お餅に続いてまた食べ物じゃん。
食べ物ですか。でもあれって、
まあちょっと、
まあ、いや、まあ、薬に近い、
薬100点にしちゃう。
いや、まあ食品なんですけど、まあ、薬に近いですよね。確かにね、
近いですね、
あれを食べ
な、
ご飯として食べ
はしましょうね。栄養ドリンク的な立ち位置ですよね、あれは。
確かにね、
ドーピングというか、
梅
肉エキス。
じゃあまずカオリンさんからいきますか。
そうですね、
はい、いや、まあ梅肉エキスもなんか冷え性にもいいんですよ、
うん、
はい、
なおかつあの腹痛にも効くし、
うん、
まあまあそうですね、
あと血流の改善が ね、
はい、
されるので、
はい、
1週間を舐め続けただけでも違うんですよ、
うん
う
ん
は、
う
ん、はい、
そうですね。
という
かね、
はい、
やっぱり梅肉ばあさんがよく食べ
てる。梅肉ばあさん、
むしろ仕方が違いますよ。
ビリー、
はい、これを玄関とかに来られてこれを押されたら買っちゃうかもしれない。梅肉何にも何でもいけるよ。
アマゾンで1500円。
お
お、この高いのか安いのか全く分からない。
うーん、高い気がする。高い気がするよ。
まあ梅2キロ分って考えると安いのかなって思ったりしますけど、
梅として食べれないから。
まあじゃあそんな梅肉、
はい、
万病に効く、
はい、
梅肉エキス100点として、
うん、はいはいはい、
パッチワーク、
はい、
300点です。
おお、早い
早い。
すいません、実はさっきあの、うん、もうプッシュされてる間にもうすでに決まってましたから、うん、
あら
あれ。
いや、あの、正直ですよ。
うんうん、
私、
うん、
あれを一番最初食べた時の衝撃が今でも忘れられなくて。
あら、
私、子供の頃なんですよ、あれ、最初食べた。
あ、梅肉エキス？
はい。
あ、もう本当にびっくりしたし、これが食べ物なのかっていう、子供ながらにびっくりして、
うん、
その時もその、なんか、おばあちゃんの手作りみたいなのでもらったんですよ。
う
ん、
はい。
え、それは、どうやって食べたんですか？もう、そのまま固形？
固形のまま舐めたんです。
じゃあ、もうあれじゃないですか、あの、もう、ミキプルの逆。存在として。
確かに色もそっくりですしね。
はい、あのぴっちりヨガ系鼻でか兄さんである中村貴一の、あのなんかね、スプーンでペコって、はい、
トロってね、
トロってと食べさせられるのと一緒で、
一緒
逆ミキプルン、
ミキプルン、
うわ、
本当ミキプルンって逆の位置にいますね。
そうですね。
そうですよ。あの甘いの酸っぱさで目が覚めるでしょ。
目が覚めました。てかあの子供だったんで、そこまでなんだろう、お酒とかも、すごい辛いものとかも食べたことがなかったので、すごい酸っぱいものとかも、
はい、
あの衝撃すぎて。
はい、
あの涙ポロポロ出てきたのを私は覚えてい
た。泣いたんかい。
ちょっと若干のトラウマなんですよ、はい、私。
そうやったんですか。
なので、多いな、あの300点です。
はい、
全然、
はい、
全然ですね。100点としてというか、むしろ私の中で若干0点ですもん、立ち位置が。からの300ですから。
超過剰ものに。
ほんまやで。
いやーっていう私のね、はい、トラウマ私です。
はい、
じゃあ次は
じゃあ、まあ、私いきますか。
はい、もみさん、
はいはい、
そうですね、まあ、私も梅肉エキスはね、まあ、何度かお世話になりましたよ。よくねお腹痛くなるね、
まあ、でもそうですね、はい、ぶっちゃけあれですね、あのこの収録の最中も舐めたことありましたよね、
うん、そうそうそうそう、
お腹痛くなってね、
もう本当ねポンポンペイナーとしてはね、はい、本当にもう人類の先駆けと呼ばれてますからね、
はい、
本当速攻でお腹痛くなりますから、ね、
ポンポンペイナー、
はい、ポンポンペイナーですよ。
ポンポンペイナー、
はい、もうキングゲイナーみたいな感じでオーバーマンですから、これオーバースキルですから、
オーバースキルです、
ね、オーバースキルです、
オーバースキル、オーバースキルされてませんか、
う
ん、
オーバースキル
発動したらもう速攻でねお腹痛くなる。
そうですよ ね、
そうね、
いつも音が聞こえますもんね、
そう、で自分にしか聞かない攻撃系のオーバースキルなんですけど、
最悪、うん、だな、
そうですね、お腹痛くなる、
まあ、デトックスにはなりますけどね、まあ、
年中お世話になって、
はい、まあまあまあまあ、そうですね、よくチパミさんにね、はい、これ飲めやつってやられますが、
はいはい、突っ込まれてますよね。
まあ慣れてきたらもう踏まえて、うん、まあじゃあ梅肉エキスを100点とするとこのパッチワーク、
はい、
まあ、ウベ様のことも考えればね、
はい、
うん、はい、まあ低く見積もってで4800点ですね。
ええ、モミさん、あれですよ、梅肉エキスがなかったら収録を続けられなかったこともあるでしょ。
いや、それ、いや、梅肉エキスがないのとね、
はい、
ウベ様がこの世に生まれないんだったらもうどんどん。
あ、まあ確かにね。
おーおーおーおー、
そうですね。そうですね。
ありがたい。ほんと、チパミさん、グラスロードもお世話になったでしょ、はい、
お世話になりましたね。
そうでしょ、
はい、
考えたらね、アグリコラとかね、
う
ん、そんなものが、ね、
アグリコラも生まれなかった。
ボードゲーム市場を支えるウベさん、
私の300点どころではないですね、
うん、もう4800点ですよ。
おおおお、
はい、
はい、
じゃあそんなチパミさんは、
はい、
うん、
そうですね、うん、この後言いづらいじゃないですか。
大丈夫。
じゃあ、うん、梅肉エキス100点として、うんうん、パッチワーク、
うん、
パッチワークはそうですね100点
並んじゃった。
はい、
並ぶんですか。
最近100を増えてんな、おい。
やっぱね、お腹
ひねりねえな。
いや、もみさん、
ん、
考えてくださいよ。
あ、そもそもパッチワークが梅肉エキスと一緒っていうのはすごくないかってこと。
はい。
今完全に何も言ってないのに。
なんとなく言いたいことは分かった。
そもそもね、あの
その垂れ眉で分かったよ、垂れ眉で、
うん、お腹が痛かったらボードゲームできないわけですよ。
はいはい、
まあね、
うん、健康第一ですよ、
はい、そういう意味では一緒だと、
はい。
マジか。
いやいやいや
いや
いやいやいやいや
いやいやいや、かおりさんがまた困りましたね。
いやー、いやー、あるでしょ、他にも手が。
マジかー。
まあ、じゃあどうします
か。あ、じゃあ、あれですよね、
はい、
だからお腹痛くなったらパッチワークさせられて、で2人で何遊ぶっつったら梅肉エキスってことなんですね。
2人で何遊ぶって言ったら梅肉エキス。
そうなって
ます。何そのなんかカオスなの。
鼻の先に梅肉エキスをつけてお互いに舐め合うってい
う。いや、でも若干エロチックですね。
エロチックだけどムードぶち壊して
る。エロチックだけどあれ結構匂いすごいですよね。
そうですね、酸っぱいし匂いすごいし。
ほくろかなって思ったら梅肉エキスだったっていう。
いや、ムードないでしょ。
自分梅肉エキスついてんで、ペロッつってね。
ペロッつってお互いに悶絶するんですよ、ね。
そういう。
これでエロチックってどこ
そういう遊び。
ちょっとハイグレードすぎて。
そうですね、
大人の。
大人すぎて。
ちょっとハイグレードのハイクラスですね。ちょっと、
はい、というわけで、は
い、どえらいことになりました。
そうですね、はい、これは何点にするか非常に難しいところですが、
はい、非常に難しいですね。
もうチパミさん、
はい、
決めましょう。
はい
はい、じゃあ
そうですね、
はい、梅肉エキスを100点とすると、
はい、
梅
肉エキスを100点とすると、
はい、パッチワークは、
パッチワークは100点。
はい、もう確定、は
い、いや、あの、
100点、
うん、もう思ってました。
はい。
チパミさんにって言った瞬間にも決め、はい、あ、そうだなっていうね。
しかったねーなー。
100点。 まあ、どちらも今回はね、はい、おすすめ梅肉エキスもパッチワークもおすすめっていうことで、うん、どちらも100点っていうことですね、
は
い、
うん、無駄この時間無駄
何の時間だったんですか
リスナーの方はもう気づいてるけど、この指標を決めて点数つけるシステム、
はい、
無駄
気がついてますね。
でもやっていくよ。
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 すっごくやってきますね。
今後もやっていくよ。
う
ん、よくわかんないでしょ。よくわかんないからいいんだよ。
そうなんですよね。
そうそうそうそう。はい、そうですそうです。
まあ、じゃあ今回のパッチワークは
100倍肉エキスということで。
はい。
はい、
100倍肉エキス。
はい。はい、
すご
い、
あれよりも濃くなるの。
そう。
酸っぱい。
厳しい。考えるだけで口が酸っぱい。
というわけで、
はい。
はい。
3! 3!